今朝もこうしてセミが間近なところで鳴いておりますが、私はセミさんも一緒にお参りしてご祈念をいただいているような気がするんですけどね、まあ、そういう気がしているだけかもわからないんですが、セミも私たち人間と同じようにこの天地の間に生きている、ね、天地の間に生まれて天地の間のに生きて、そして天地の間で死んでいくという、そこは少しも変わらない、ね、また私たち人間から見るとセミはしょうもない生き物のように見えるかも分かりませんが、セミはセミなりに一生懸命生きとるんだというふうに思うんですね。それから役に立っておるんですね。まあ、今教会の西側にこのゴーヤがだんだん成長しておりますが、このゴーヤに花が咲きます。花が咲きますとこの蝶々が飛んでくるんですね。それから、蜂も飛んできます。まあ蜜蜂というんでしょうかね。そしてその花の蜜を吸うんですよね。でその吸う時にこの花粉がその虫の体について、その受粉ができるんですね。ですから今いくつか実がなってますけど、そういう働きで実がなるんですね。ですから皆さんがこう普段からいただいているナスビやキュウリやトマトやね、スイカやカボチャ、今の夏のお野菜いろいろありますが、そういうものもその虫たちの働きというものが大きな役目を果たしてくれておるというご存知の通りなんですね。だから虫がつまらんもんじゃと言うとったら、その野菜を食べられない、ね、で人間も一緒でしてね、まあその総理大臣をするような人もおるし、ね、そんなに目立たない仕事をしている人もおりますが、誰が偉いとかいうことなしに、みんなこの社会の中で人間がお互いにですね、それぞれが働きがあって成り立っておるんですね。まあ私は直接ね、見たことはないですけど、映画でこう知られるというか、非常に映画がヒットしてね、世の中で認知されるようになった農閑師という仕事がありますよね。これみんなお世話にならない感じで、その人知れずですね、まあ、看護師さんとかね、お医者さんとかいう人たちは目立ってね、こう、あの人お医者さんですか、あの人看護師さんですか、あるいは介護士さんですかとね、あるいは調理師さんですかとか言って、こう目立って、ね、表舞台で活躍されておられますけど、農閑師という方にはなかなか普段お目にかかれないんですよね。しかし非常に大切なことです。その家族がするということももちろん昔からね、そういう亡くなられた方のね、体を拭いてあげたり、お化粧してあげたりすることは、家族がすれば一番いいんですけど、その最近では、その、葬儀屋さんとの連携で、農閑師の方がですね、そういうお仕事をなさってるということは、映画で知られたんですよね。そういうふうに人知れず、大事なことをなさってる方がいっぱいいるということですね。まあ、昔から縁の下の力持ちというようなことを言いますけどね、そういうその目に見えないその目立たない働きというものもあって、私たちはこの人間はそれぞれが生きるということは成り立っておるんだということね。今日も皆さんは帰られて家で台所で朝ごはんの用意をされると思うんですが、朝ごはんを用意するときに味噌汁を作ったりするときにガスがいりますよね。で、私どももこのガスを使わせていただいております。まあ、都市ガスであったりプロパンガスであったりするんですが、うちはプロパンガスなんですね。 で、あのプロパンガスのガス屋さんがね、いつもそのガスボンベをチェックしてくれてるんですね。ガスがあるかないかをチェックして、もうなくなりそうになったら新しいボンベを持ってきてくれてるんですね。だから灯油もそうです。うちはお風呂はあの灯油でお風呂を沸かすようになってるんです。あのいちいち私たちが見てチェックして灯油がどうなったけん頼むというようなことなし、とうちのその教会の給湯器はですね、灯油がなくなると故障するらしいんですよ。ですからその灯油がなくなる前に灯油を必ず入れてくださいということで、その灯油とガソリンを運んでくださっている会社があるんですけど、その方がいつもチェックしてくれたんですね。そういうことがあって、朝今日味噌汁を作ることができるわけですね。そういうふうに思いますと、この天地の間の生きているもの、人間だけでなくてあらゆるものがですね、無駄なものは一つもないんですね。天地一切全てのものが必要であるから、神様がこの世に生み出させてくださった。まああの子供の時からあの遊んどりましたらね、まあ、昔はこのもう本当にいろんなことをいたずらというか、まあ、悪いことばらして遊びよったんですね。私がもうとにかくこらー言って叱られるまで悪いことしようと。であのよその畑の土をひっくり返してみたりね、この時期だったらまああのトマトがなっとったらトマトをちぎって食べるんですよ。これ海へ投げ込んでトマトがパチャッと潰れるでしょ。それを用意どんで泳いでいって先捕まえたものが食べれると、塩や塩味が効いて美味しいんですね。海の塩味が効いてね、もう本当にそういうことでこらー言うて言われたらやめるようなことでしたが、畑を掘ってみたらね、ギョッとすることが、ミミズがおるんですよね。ミミズっていうのは気持ち悪かったですね。なんでこんなものが畑の中におるんじゃろうか、ね、私ようわからんかったですが、後で聞いたらですね、畑にミミズがおるようなものすごい縁だそうですね。その畑が肥えてですね、野菜がようできるそうです。ミミズがその土の中のものをですね、こう食べて、そのミミズが排泄するものが肥やしになるんだそうですね。それからあの魚釣るときに、私らはその海岸の浜におる虫というもの、岩をひっくり返したら石虫というのがおりましてね、それをあのこの缶や瓶の中へ干潮のときに取っといて、それでハゼを釣るんです。そういうことしようたんですが、それが間に合わんときにはそのミミズをミミズをつけて釣ってもハゼが釣れるんですね。そういうふうなことをまあしておりましたが、ですからその畑の中におるミミズもですね、これなんか役目しとるんですね。そういうふうに思いますとね、このセミさんが鳴いてくれてる、このなんかうるさいなあいう人もいますけど、私はそう思わないですね。あ、本当によくぞね、あのこのセミさんも今年生まれになってね、わずかのね時間ですけど一生懸命生きておる。私たち人間はまあ100年以上生きられるんですけど、そのまあ天地の間に生まれて、天地の間に生きて、天地の間に死んでいくという点でおいては、セミも私たち人間も全く一緒なんですね。ミミズも一緒なんです。そういうふうに思うとね、ちょっと気が楽になるような気がするんですよね。今日も何をせねやいけん、雇用せねやいけん、儲けにゃいけん言いますけどね、私たちが生まれてからね、今日に至るまで最初から儲けてる人いないんで、気がついたら儲けれるようになっとった自分があるということを忘れないようにしね。基本的にはセミやミミズと一緒なんで、天地の間に神様のおかげで命をいただいておるね。そしてまあ大層な仕事をしとる人もそうでない人もそう変わりはせんのです。人間として生きとるということはそれだけ尊いことなんです、ね、万物の霊長と言われてるぐらい。けどその他の生き物がつまらんもんじゃというのは、これは人間のおごりですよね。そんなことを思っちゃいけません、 てね、天地の間に生きてるものはみんな無駄なものない。ね、このご神前の花もね、そうですよね。花を食べるわけにはいかんし、野菜のようにむしゃむしゃ食べて私たちが、太るようなものじゃない。でもこの世の中に花がなかったら寂しいでしょうね、うん、花は私たちの心を慰めてください。そしてさっきも言いましたように、花はただ咲いてるだけじゃなくて虫たちに蜜を与え、そしてそのまた花が実になって私たちのためになってくれるんですよね。まあ、いずれここにゴーヤがなると思いますがね、ゴーヤがなったら私大好きなんですよね。それをぬか漬けにして食べるのが好きなんです。ちょっと変わってるでしょ、ぬか漬けにゴーヤをするなんて珍しいと思うんですけど、私はそれが一番好きな、ゴーヤチャンプルが一番おいしいってね、みんな言いますけどね、私はもうカリカリっとこの苦いのを食べるのが大好きなんですね。まあ、そういう働きは今こうちっちゃいちっちゃい目に見えないものですけど、これが天地の働きによって大きくなって、だんだんとそういうふうに役に立つ。だから人間も役に立つ時ばかりじゃない、役に立たん時があってもええんです、ね、そう私は思います。病気をして入院したり休んだりすることも時には必要な、ね、元気でバリバリ働いてる人だけが立派なんじゃないです。いろんなことがある、ね、そういうふうにこう回していただく。初代は95歳で病気をして半身不随で6年半寝てくれましたけど、それが私たちにとっては一番良かった、ね、生きておってくださって、ね、生きた手本として、追ってくださったことがありがたかった、ね、年寄りはもう用事がねえとかね、つまらんとかいうことはない。年寄りは年寄りとしての働きがある、ね、そういうふうに改めてこう増していただいております。今日も一層大切に、今日もありがとうございます、神様ありがとうございます、全てにありがとうございますという心を大切にしたいと思います。はい、今日も終わります。